お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから列王記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一列王記9章5節から28節、10章4節から29節と11章1節から13節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一列王記9章の学びをしていますが、9章の5節。私があなたの父ダビデに、あなたにはイスラエルの王座から人が立たれないと言って約束した通り、あなたの王国の王座をイスラエルの上に永遠に確立しよう。イスラエルに王がある限り、その王はダビデの家系から出たものでした。そして今日、釘の跡がある手でこの宇宙を治められる方もダビデの家系から出た方です。6節から7節。もしあなた方とあなた方の子孫が私に背いて従わず、あなた方に授けた私の命令と私の掟とを守らず、行って他の神々に仕え、これを拝むなら、私が彼らに与えた地の表からイスラエルを立ち、私が私の名のために聖別した宮を私の前から投げ捨てよう。こうしてイスラエルはすべての国々の民の間で物笑いとなり、なぶり者となろう。残念ながらこれらのことは文字通りイスラエル民族に起こってしまいます。8節から9節。この宮も廃墟となり、そのそばを通り過ぎる者は皆、驚いて、囁き、なぜ主はこの地とこの宮とに、このような仕打ちをされたのだろう、と言うであろう。すると人々は、あの人たちは、エジプトの地から、自分たちの先祖を連れ出した彼らの神、主を捨てて、他の神々に頼り、これを拝み、これに仕えた。そのために主は、このすべての災いを、この人たちに下されたのだ、というようになる。このこともまた、文字通りに実現しました。もしかつての神殿が建てられていた場所に行ったならば、神殿が破壊されたのを見ることができます。今はオマールのモスクがそこに立っています。イスラエルの地はなぜあのようになってしまったのでしょうか。なぜならイスラエルが神様を捨てたからです。10節から12節。ソロモンが主の宮と王宮との二つの家を20年かかって建て終わったとき、ツロの王ヒラムが、ソロモンの要請に応じて、杉の木材、もみの木材、および金をソロモンに用立てたので、ソロモン王は、ガリラヤ地方の20の町をヒラムに与えた。しかしヒラムがツロからやってきて、ソロモンが彼に与えた町々を見たが、それは彼の気に入らなかった。ヒラムがこの二十の町々を見たとき、神殿建設のために彼がソロモンにしてやったすべてのことに十分に報いられていないと感じました。実際にそこには誤解があり、その誤解がこの二人の間に不和をもたらします。13節から14節。それで彼は、兄弟よ、あなたが私にくださったこの町々は一体何ですか？と言った。 そのためこれらの町々はカブルの地と呼ばれた。今日もそうである。ヒラムは王に金120タラントを送っていた。この町々がヒラムが用意した金に対する支払いであることを説明しています。15節。ソロモン王は役務者を徴用して次のような事業をした。彼は主の宮と自分の宮殿、ミロとエルサレムの城壁、ハツォルとメギドとゲゼルを建設した。続いて17節から19節。ソロモンはこのゲゼルを再建した。またシモベテホロンとバーラテおよびこの地のアラノにあるタデモル、ソロモンの所有のすべての倉庫の町々、戦車のための町々、騎兵のための町々、ソロモンがエルサレムやレマノンやすべての領地に建てたいと切に願っていたものを建設した。この箇所はダビデ王国の拡大と彼の壮大な建設計画を説明しています。26節から28節。またソロモン王はエドムの地のアシの海の岸辺にあるエラテに近いエツヨン・ゲベルに船団を設けた。この船団にヒラムは自分のしもべであり、海に詳しい水夫たちをソロモンのしもべたちと一緒に送り込んだ。彼らはオフィルへ行き、そこから420タラントの金を取って、これをソロモン王のもとに持ってきた。ソロモンはもう少しでこの当時の金市場を買い占めるところでした。彼はまた大きな海軍を持っていました。エツヨンゲベルは紅海の東の入り江に位置していました。これはソロモンの港で、イスラエリエイラートの近くに位置していました。ソロモンの海軍は南西アラビアのオフィルにまでも紅海の足を伸ばしていたと考えられています。さて、第一列王記十章の学びに入りますが、シェバの女王の訪問は、ソロモンがこの当時の世界に神様のことを証しすることに成功していたことを明らかにしています。ソロモンの名声は広がり、明らかに大勢の人々が生ける誠の神様を礼拝しにエルサレムに来ていました。現在の体制では、教会が世界に出て行かなければなりませんが、世界に出て行くようにという任務は、イスラエル民族には与えられてはいませんでした。イスラエルが神様に対して真実であれば、イスラエルが世界に対する証となり、世界が礼拝のためにイスラエルに来たのです。第一列王記十章の本文に入りますが、一節。時にシェバの女王が主の名に関連してソロモンの名声を伝え聞き、難問をもって彼を試そうとしてやってきた。シェバの女王は人間が神様に近づくことのできる神殿について知りたかったのです。そこで彼女は難問をもって彼を試そうとしてやってきたのです。二節から五節。彼女は非常に大勢の有力者たちを引き、ラクダにバルサム油と非常に多くの金及び宝石を乗せてエルサレムにやってきた。彼女はソロモンのところに来ると、心にあったすべてのことを彼に質問した。ソロモンは彼女のすべての質問を解き明かした。王がわからなくて彼女に解き明かせなかったことは何一つなかった。シェバの女王は、ソロモンのすべての知恵と、彼が建てた宮殿と、その食卓の料理、列席の家来たち、従者たちが仕えている態度とその服装、彼の検釈官たち、および彼が主の宮で捧げた全焼の生贄を見て、息も止まるばかりであった。 彼女はソロモンが全焼の生贄を持って神様に近づくのをその目で見ました。全焼の生贄はシェバの女王に対する証でした。この捧げ物は他の何者にも増してキリストとキリストの身代わりの死をより完全に語るものです。ヘブル人への手紙の9章の22節にはこう書かれています。それで律法によればすべてのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。6節から7節。彼女は王に言った。私が国であなたの自責とあなたの知恵とについて聞き及んでおりましたことは本当でした。実は私は自分で来て自分の目で見るまではそのことを信じなかったのですが、驚いたことに私にはその半分も知らされていなかったのです。あなたの知恵と繁栄は私が聞いていた噂よりはるかに勝っています。彼女は聞いたことの半分も信じてはいなかったのです。8節から9節。なんと幸せなことでしょう。あなたにつく人たちは、なんと幸せなことでしょう。いつもあなたの前に立って、あなたの知恵を聞くことのできる家来たちは、あなたを喜ばれ、イスラエルの王座にあなたをつかせられたあなたの神、主は褒むべきかな。主はイスラエルを常しえに愛しておられるので、あなたを王とし、公正と正義と行わせられるのです。これは彼女の証であり、このことが彼女が生ける誠の神様を知るに至ったことを明らかにしているのではないかと思います。10節。彼女は120タラントの金と、非常にたくさんのバルサム油と宝石等を王に送った。シェバの女王がソロモン王に送ったほどに多くのバルサム油は二度と入ってこなかった。彼女は非常に多くの富をもたらし、ソロモンに与えました。11節から12節。オフィルから金を積んできたヒラムの船団も非常に多くの白檀の木材と宝石とをオフィルから運んできた。王はこの白檀の木材で主の宮と王宮の柱を作り、歌うたいたちのために盾ごとと従弦の琴を作った。今日までこのような白檀の木材が入ってきたこともなく、誰もこのようなものを見たこともなかった。ヒラムはツロ、すなわち太陽を航海するフェニキア人たちの王でした。彼は主の家と王宮のための柱と、歌うたいたちのための盾ごとと従弦の琴も作りました。13節。ソロモン王はその豊かさに相応したものをシェバの女王に与えたが、それ以外にも彼女が求めたものは何でもその望みのままに与えた。彼女は家来たちを連れて自分の国へ戻っていった。シェバの女王の物語はこの時期にイスラエルの国に来て神様を知るようになった大勢の人々の中の一つの例にしか過ぎませんでした。ですからソロモン時代にエルサレムの神殿と人々の証を通して神様を知るようになった人々が何千人もいたはずです。14節から16節。一年間にソロモンのところに入ってきた金の重さは金の目方で666タラントであった。この他に交易商人から得たもの、貿易商人の商いで得たもの、アラビアのすべての王たち、およびその地の総督たちからのものがあった。ソロモン王は、延べ金で大盾200を作り、その大盾1個に600シェケルの金を使った。ここに666タラントの金が毎年入ってきたと書かれていますが、その額は莫大なものでした。ソロモンは金市場を買い占め、王国は全盛期に達していました。 実際にはダビデが国をこの位置に持ってきたのですが、今ソロモンが平和と豊かさと繁栄を楽しむことができるのです。22節、王は海にヒラムの船団のほか、タルシシの船団を持っており、三年に一度タルシシの船団が金、銀、象牙、猿、クジャクを運んできたからである。これらすべては贅沢品でした。猿は娯楽のため、クジャクは鑑賞のため、そして金と銀と象牙とは壮麗な装飾のためでした。ここにソロモンの王国の悲劇的な兆候があります。彼は世界に証しするために召されたのですが、彼はただ気まぐれを満足させるために、時間とエネルギーと猿やクジャクに注いでいるのです。23節から24節。ソロモン王は富と知恵とにおいて、地上のどの王よりも勝っていた。全世界の者は、神が彼の心に授けられた知恵を聞こうとして、ソロモンに謁見を求めた。この時期に王国は全盛期に達し、ソロモンによって世界中に本当の証がなされました。25節。彼らはおのおの贈り物として、銀の器、金の器、衣服、武器、バルサム油、馬、ロバなどを毎年決まって携えてきた。これらの贈り物でソロモンは王国を立て上げることができました。もちろん後になって王国が分裂し弱くなった時に、これらの富は略奪されることになります。26節。ソロモンは戦車と騎兵を集めたが、戦車1400台、騎兵1万2000人が彼のもとに集まった。そこで彼はこれらを戦車の町々に配置し、またエルサレムの王のもとにも置いた。ソロモンは馬と騎兵を集めるに従って、神様が増やしてはいけないと言われた部門を拡張して行きました。27節から29節。王は銀をエルサレムで石のように用い、杉の木を低地のイチジクグワの木のように大量に用いた。ソロモンの所有していた馬は、エジプトとケベの輸出品であった。それは王の御用達が代価を払ってケベから手に入れたものであった。エジプトから買い上げられ、輸入された戦車は銀600、馬は銀150であった。同様にヘテ人のすべての王も、アラムの王たちも彼らの仲買で輸入した。ソロモンはこうして莫大な富を築き上げました。その当時彼は実際に金と銀と宝石の市場を買い占めました。どうでしょうか、私たちは神様の御言葉よりも多くのお金を娯楽に使ってはいないでしょうか。私たちはこの世への証人として召されているのです。さて、第一列王記十一章の学びに入りますが、ソロモンはそれまでに生きた誰よりも大きなチャンスが与えられていたにもかかわらず、彼は偽物の宗教を取り除きませんでした。そのことが第一列王記三章の三節に書かれています。第一列王記三章の三節。ソロモンは主を愛し、父ダビデの掟に歩んでいたが、ただし彼は高きところで生贄を捧げ香を焚いていた。ソロモンは千人の異教徒である妻たちのハーレムを持っていました。彼女たちがソロモンの心を主から背かせたのです。この理由で神様はソロモンに対して敵を立てられ、ヤロブアムが台頭し、ついには王国が分裂することを許されました。第一列王記十一章の本文に入りますが、一節。ソロモン王は、パロの娘のほかに多くの外国の女、すなわちモアブ人の女、アモン人の女、エドム人の女、シドン人の女、ヘテ人の女を愛した。 こと女性に関する限り、ソロモンは父ダビデに従いました。彼はすべての国の女性を集めました。その結果、この女性たちはソロモンを神様から背かせ、あろうことにイスラエルで偶像礼拝を許容することになってしまいます。二節。この女たちは、主がかつてイスラエル人に、あなた方は彼らの中に入っていってはならない。彼らをもあなた方の中に入れてはならない。さもないと彼らは必ずあなた方の心を転じて彼らの神々に従わせると言われたその国々のものであった。それなのにソロモンは彼女たちを愛して離れなかった。ソロモンは女性たちの宮廷で育てられ、男っぽいことは何一つ知りませんでした。ですから大人になったとき、ソロモンは女性を集めることに時間を費やしました。しかし主はソロモンのしたことを承認されませんでした。9節から13節。主はソロモンに怒りを発せられた。それは彼の心がイスラエルの神、主から移り変わったからである。主は二度も彼に現れ、このことについて、他の神々に従っていってはならないと命じておられたのに、彼は主の命令を守らなかったからである。それゆえ主はソロモンに仰せられた。あなたがこのように振る舞い、私が命じた私の契約と掟とを守らなかったので、私は王国をあなたから必ず引き裂いて、あなたの家来に与える。しかしあなたの父ダビデに免じて、あなたの存命中はそうしないが、あなたの子の手からそれを引き裂こう。ただし、王国全部を引き裂くのではなく、私のしもべダビデと、私が選んだエルサレムのために、一つの部族だけを、あなたの子に与えよう。主はソロモンに怒りを発せられ、裁きを宣告されます。王国のすべてを引き裂くことはしないが、その一つの部族だけが残されます。その一つとはベニヤ民族です。ソロモンはユダ部族の一員でした。当然のことながらその部族もまた彼につきます。ですからベニヤ民とユダが、ダビデの家と行動を共にする方に入ります。一方、北の方の十部族はヤロブアムに従うのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はソロモンの名声、シェバの女王の訪問、そしてソロモンの恥というテーマで、第一列王記9章5節から28節、10章4節から29節と11章1節から13節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。